ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島加代子です。今週は京都 NPO センターの吉田智美さんとともにお届けします。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする京都労働近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは西京田んぼクラブ、の皆さんです。代表の伊藤昌司さん、そして田中秀夫さん、船津春光さん、西村由里さん、今日はよろしくお願いいたします。では初めに、吉田さんの方から西京田んぼクラブ、プロフィールをご紹介お願いします。
はい、西京田んぼクラブは個性的な5人のメンバーで、西京の魅力やお宝を見つけてみんなに伝えていこうという活動を行っている団体さんです。そもそもなんですけれども、私普段は京都市市民活動総合センターというところにいるんですけれども、そこに、若いボランティアを紹介してもらえないかということで、リーダーの伊藤さんが来られたのがきっかけでした。お話をしてみたら、なんだかすごく楽しそうなことをいろいろやってらっしゃるので、ちょっと今日は、来ていただくことになりました。
はい、楽しみをラジオの、ね、リスナーの皆様にもお届けしたいなと思いますけれども、今日のテーマは人が人をつなぐ西京の魅力探しということで伺っています。では初めに、伊藤さんの方からこの、西京田んぼクラブがなぜできたのかというあたりをご紹介お願いします。
そうですね、あれは確か6年ぐらい前だったと思うんです。西京区に、あるまちづくりの小さい活動、フラット西京というのがありまして、そこへ参加したら、おお伊藤やないかというような声をおじいちゃんから聞いて、それが半世紀ぶりに会った、中学高校の同級生でした。彼と話があって、こんなにしとんねや、これ、暇ないんやなと。そしたら一丁西京のお宝でも探そうかということがきっかけでした。
はい、そして、今日ね、皆さんお越しいただいてますけれども、皆さんももう、活動のメンバーということで、まずは船津さんから、これまでの活動などを教えていただいてよろしいですか。
このグループに入ったきっかけというのは、その前に前身である、グループの中で、何かを探してたんですよね。というのはやっぱり会社と、自分の家庭、その中は行きしたんだけど、やっぱり地域の中で出てって、やっぱり知れてなかったんで、それを知ることができたっていうことで、またこれから細かく話していきます。そのところです。
はい、5年間ね、印象的な活動が、第1回目から第15回までやって、らっしゃるので、その中で印象的なところなんかもちょっと、船津さんご紹介していただいて。
そうですね、かつ西京区にもお城があったんだっていうので、初めてそのプログラムに参加して、お城っていうと大抵石垣が積んであって、立派な見上げるようなんだけど、歴史から解いてくるとそうじゃなくって、普通の敷地の中でそういう地域の、立派な方がですね、地域の人をこう引いたっていう歴史的な中からお城があったんだっていうことにしてくれると またそこからですね嵐山の方にも嵐山城があったんだということもあってええー、っていうような感覚がありました。実際にそこへ行って見たわけなんですけども、はい、歴史がいろいろありました、ありました。
はい、西村さんもね活動されていかがでしょうか。ここに参加して一緒にやろうっていうところでは、
私もフラット西京に初めて行った時に船津さんと伊藤さんと知り合いまして、こういうイベントをされているのっていうのを聞きまして参加いたしました。でいろいろ楽しいことをやってられるなって思ったら船津さんから受付手伝ってくれませんかっていうことでお声がかかりましてそれで今まで一緒にさせていただくことになりました。
なるほど。では田中さんにお伺いしたいんですけど、はい、この、まあ、西京なんかすごくこう第1回目から15回目まで魅力的な活動をされていて歴史とかなんかもう面白いところがいっぱいあるなと思うんですけど、ざっとどういうところなのかも少しご紹介をしていただいてよろしいですか。
そうですね、例えば松尾大社なんかは、うん、701年にはもう松尾大社が あったそうで、そういう意味で言いますと、まあ平安京よりも古い時から、うん、歴史は刻まれている地域 で、京都市全体の西の、守りの要としての西京区というのが歴史の、まあ、大きな中にあり、一方では、ご存知のようにニュータウンがありまして、つまり新旧が、まあ、揃った町西京と言えるのではないかと思います。
なるほど。田中さんはいつぐらいからご参加されてるんですか。
あ、2年ぐらいだと思います。
あ、じゃあもうこの中で、特に心に残っているとかそういうのは、
それぞれの方がそれぞれ持っている持ち味を発揮しながら、まあ、参加されてるんですけども、その持ち味を発揮するっていうことはイコール、地域の方々の例えば専門性をお持ちの方とか、うん、それから地域の歴史なんかを、よくご存知の方、経験の我々の知らない経験をされた方々を、その方のその持ち味ごと引き出して活動に参加していただくというようなことをしているところがやっぱりすごいところかなと思います。
なるほど。伊藤さん、この、第1回から第15回までのね、テーマ、少しちょっといくつかちょっとテーマを読んでいただいて、そして、この企画の意図とかね、そのあたりを少しだけご紹介いただいていいですか。はい、
一番最初はね、皆さん西京の人をやった皆さんよくご存知のお風呂屋さんがありまして、そこの前に古墳があるんですよ。私も60年この町に住んでおりながら全然知らなかった。これが、天皇の守谷地の知って、それがスタートで、以来いろいろなことやってきたんですけど、主に当初はそのごめんなさい、歴史的なところを探訪して歩いてたんですが、そのうちに一つ面白いのは、西京の新しい動きとしてね、実は、京大の桂イノベーションか桂キャンパスっていうのがありまして、そこら先端技術を今やってるんですけども、うん、そこに京都市の、その、先端企業なんかも集めてやってましてね、そこで地の利用してちょっとコミュニケートもあったもんですから、この世を利用してそこのある会社ベンチャー企業で子どもたちに、集まってもうて、こう卵の遊びをやったんですけど、これで実は我々子供と一緒に遊ぶのがおもろいなっていうのを見つけましてねで、まあ、歴史的なことと合わせてこの辺りに、転換していくうちに、もう一応こう4年間ではほとんど西京区の渡り歩いたもんですから、今度は昨年度は西京区のお宝ということで竹をテーマに徹底的にやろうということで、竹の基礎から、竹を使った遊んだり、はたまたほうき竹林っていうんですかね、うん、そういうところへ行って子どもたちと一緒に竹を切って竹ご飯を切ったりということで、世代間の交流を 楽しくやり始めて、そこに今後のあれがあるかなというふうに考えております。
はい、なんかすごくね、すごいネットワークでやってらっしゃるなという思いがするんですけれども、ここでちょっとミュージックブレイクに行って、そこから後半またお話を伺いたいと思います。じゃあミュージックブレイクのご紹介、お願い、西村さんお願いします。
いろんな人が集う西京探訪クラブには視覚に障害をお持ちの方も参加されています。ここで沖縄の歌を三線で歌う盲目の演奏家玉木忍さんが奏でる沖縄民謡海ぬちんぼーらーをゆったりとお聴きください。なお、この録音は視覚障害者のための B 型就労支援施設町屋カフェさわさわにおいて毎週月曜日に開催されている無料ライブ島唄なひとときで就労されたものです。
本日のゲストは西京探訪クラブ、伊藤昌司さん、田中秀夫さん、船津春光さん、西村ゆりさんです。後半もよろしくお願いいたします。先ほどから、ね、活動のお話を伺ったんですけれども、吉田さんはね、はい、皆さんとの初めの出会いがチャレンジボランティアですかね。
ボランティアチャレンジ、
ボランティアチャレンジ、ちょっと教えてください。
それは学生さんの初めてのボランティアを後押しするというプロジェクトをちょうど私どもでやっておりまして、この間伊藤さんからボランティア、若者のボランティアがいないかっていうことでお声掛けをいただいたので、そちらにおつなぎできたらなと今思っているところです。でその若者のボランティアがなぜ必要かっていうところがとっても面白くてですね、ちょっと伊藤さん
そこをちょっとねお伺いしたいですね。
先ほど、竹林へ行って竹ご飯炊いたというイベントをやりました、子どもたちと一緒に。その時にね、我々メンバーが計画してたんですよ、プログラムを。そのうちに子どもたちがバーッと、自由に飛び跳ね始めましたらね、これはとてもやないけどついていけないなと我々はこうご覧のようにそれなりの年齢を得てるものなんですから動きもついていけないと。そこでやっぱり、若い人たちが間に入ってもらわんといかんじゃないかということで、そしたらたまたまあれ人町交流館でああいう なんか今言われた制度があるっちゅうのをちらっと見ましてね、でブラッと、寄せてもらったというのがきっかけです。
はい、それには今年のなんか予定があるんですよ ね、
そうですね、
計画されていらっしゃること、そのあたりを、どなたにご紹介していただきましょうか。船津春光さん、
はい、これからタコをですね、空にあげるタコなんですけど、そういうのを取り組んでやっていきたいと、思ってるわけなんですけど、まずタコを竹なんですけども、竹が竹やぶと竹林っていうのは違いをまず聞いて、びっくりしたわけなんです。で私も生まれは群馬県で北風の強い上州風の吹くところで生まれたもんで、その竹やぶっていうところは建物をこの風から守ってですね、また生活しやすいようにあったんですけども、こちらに来た初めて竹林手入れの横入ったところでその竹がですね元気よく育ってる、これを竹林というわけですけども、なんていうか手入れをしないといい竹ができない、そんなことを知ってですね、これからそういう竹を使ってタコを作ると同時に子どもたちと一緒にですね、その交わりながらやはりこう世界を広げていくっていうと大げさになるかもしれませんですけども、そんなことをこれからの期待してやっていきたいと思っております。はい、
西村さんはタコ揚げとかされました？
子供の頃した、ね、しましたけど、
子供の頃はなんかね女の子も男の子もみんななんかやってたような気がするんですけど、最近はどうなんでしょうかね。やっぱりこう場所とかもあって減ってきたんでしょうかね。
そうですね、河原ではあんまり見かけなくなりました、
ね、そういう機会を作るっていうのはねすごく大事かなと思うんですけど、これ田中さん、これ具体的にはこれいつぐらいにこの開催する予定で、予定として、
子どもたちがやっぱり、たこ揚げをすると言いましたら大体お正月ということになりますので、はい、お正月に間に合うような時期で、やっぱり地域のまたと共に我々は活動しますので、地域が、共に一緒になってそのたこ作りを子どもたちに伝承できる、機会、例えば運動会の機会は大変だとか年末は大変だとかいうことがありますので、地域にとってだからその地域の歩みと合わせて共に時期を決めていくっていう考えてまして、だいたい秋の後半ではないかと今ところ思ってます。
今地域とともにってねおっしゃってたんですけれども、それはすごく大事なことで ですよね。
そうですね、私も実は、こういうまちづくり活動、一番スタートは京都市がやってる100人委員会というの、100人まちづくり未来委員会でしたが、正確ながらあれで、全市にわたる まちづくりみたいなのに関わりましてね、やっていくうちにもっと地元に帰るべきやないかということでフラット西京に入りましてですね、でやはりそこで活動しておると、その地域とのいわゆる地域のもともとある地エンジンですか、それとそのフラット西京や未来 百人会のような志の支援というののこう交流が大切やなっていうふうに思い始めてまして、そこら辺を中心に今活動しております。はい、
こうタコ揚げって吉田さんはされたことあります？
そうですね、私実はお正月に鴨川で
結構このタコを揚げるって難しいですよね、日本タコを揚げるって。
そうですね、コツがいるんですよね、あれは。なかなか揚がらずに苦戦してるところ助けられてお友達になったっていう、はい、思い出もありますけれども。
で、開催されるのは少し先なんだけど、それの準備を今向けてね、やってらっしゃる。それはどんな準備がいるのか、少しどなたに、ね、伊藤さんちょっと教えて。
タコつ揚げようやという、うん、それこそアドバルーンを揚げたんですけれども、うん、いざ私自身も我々仲間もあんまりもううまくできないんで、どうしたらもんかなと思ったら、たまたまタコ日本タコの会というのがそういういろいろなことをやってはるというのを知りましてね、それで、その人たちに、お力を借りて、やり始めてるというとこなんです。はい、
ね、やっぱりこう技術をこう、うん、いりますよ ね。そういうものも、まあ、習得するというか学びながら準備を進めてらっしゃるということで、田中さん、ここの最初の、ね、テーマが、ね、人が、人をつなぐ西京の魅力探しというところなんですけど、そこをこうどんどんこうイメージが膨らんできたんですけど、それでちょっとご紹介いただけますか。
先ほどちょっと触れましたけども、西京区っていうのは非常に歴史の深いところでして、その中で、歴史伝統文化がですね、ともに技術も伝承されてきているわけなんですね。ところがそれについて、十分に、まあ、次世代にはなかなか伝わらないよねって皆さん思ってらっしゃる。で、もともと田んぼクラブは西京区の歴史をお伝えする場を提供することによって、その場に来られた方々がお互いの専門性のあり方であったり、それから今のような悩みをお互いにちょっと語り合ってくださる中で、縦のつながりの大切さも気づいていただきながら、横の中でお互いが連携していろいろなことを、まあ、助け合ったり、それから、そういうことで情報交換をしたりということができた。我々はちょうど縦の伝承というものと横のつながりの十字路を、の場を提供する。これが、田んぼクラブのやっている、大きな役割だと考えています。
なるほど、ね、竹の、土地でもありますので、地下茎も竹のようにつながっていく感じが、ね、しますけど、人の、ね、つながりが広がっていく感じがしますけれども、これからまたその今年の目標としてそういうこともされますが、今後なんかこういうことをしたいとか今ありますか？
ですね、何遍も今日申し上げてますけど、我々人と人をつなぐということで、実は田んぼクラブというのも一つなんですけども、西京区の方でね、いろいろな活動をしているグループを結びつけようということで、その西京結びという活動を昨年度から始めましてね、で、まあ、そういうことで我々はそうこの我々が5年間にか、培ってきたノウハウというんですか、それを結びの方へつなげていきたいということで、まあ、お宝は最初さ、
きっかけ
きっかけですね、うん、きっかけをその、つなぎの結局は人のお宝は人やなと、人と人のつながりやということへ今後展開していきたいなと思ってるんです。
はい、で今日は4人の方にねお越しいただいてるんですけど、もう一人今日これお見えになってないけれどもいらっしゃって、5人の皆さんがこれ西京田んぼクラブを中心になってこうやってこられたんですけれども、新たにそういうまた発展していこうということをね考えてらっしゃるということなんですけど、この団体のことをもっと知りたいなと思われる方、なんかホームページとかはありますか？
残念ながらね、まだ立ち上げなくて今準備中なんですけれども、 応西京区のホームページ等には連絡先等は載せておりますのでご参考にしてください。それから、まあ、一時も早く、立ち上げます準備中という、
はい、何か学生の方でボランティアっていうのは吉田さんの方にご連絡でしょうかね。
ですね、こちらが11月から募集になるんですけれども、うん、学生プラスという京都駅のすぐ近くにある、コンソーシアム京都というところに学生プラザというところがあるんですけれども、そちらで募集がかかることになっています。なのでもしこれをお聞きでやってみたいなっていう学生さんがいらっしゃいましたら、ぜひそちらの方からご応募をお願いいたします。
はい、でそれまでの間は皆さんは、たこ揚げの技術の習得ですとか地域の人たちとの人的なネットワークを作ったりとか、あるのかなと思うんですけど、皆さんに一言ずつ時間が迫ってきたなしましたけれども、一言ずつメッセージを何かおっしゃっていただいていいですか。
まあ、これから目標、まあ、タコ作りのですね、技術を、まあ、専門そういう日本タコの会である京都に住んでる皆さんから技術もあるところに人との触れ合いを大切にしていきたいと思っております。
はい、石村さんはどうですか。
はい、これからも楽しい企画をたくさんできたらいいなと思います。
はい、じゃあ田中さん。
西京も活性化していく、まあ、盛り上げていくような活動の一助になればありがたいと思いますし、そういう人ことに関心の持っていらっしゃる人々の出会いの場を提供できればありがたいなと思っています。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは西京探訪クラブ伊藤昌司さん、そして田中秀夫さん、船津春光さん、西村入里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
吉田さん、今日もね、素晴らしいお話をいっぱい楽しくお伺いしました。ありがとうございました。ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。